リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか？毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組では、京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストを招待し、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は南丹市より一般社団法人わざどころポンの藤村かな子さん、そして京都府立大学より京都地域未来創造センター学生ラジオ部会の斉藤みちるさんの2組です。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日最初の団体は、一般社団法人わざどころポンより藤村かな子さんにご出演いただきます。わざどころポンさんは、京都府が2019年度に実施した第8回京都女性起業家賞において京都信用金庫賞を受賞されました。それではかな子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、一般社団法人わざどころポンさんはどんなことをされている団体ですか？
はい、わざどころポンは、技に出会える扉がポンと開く場所の意味で、暮らしを作る技を持っている人たちや、その人が作ったものに出会えるプラットフォームを作っています。授業や活動の情報発信、商品開発をしたい人のサポート、そして地域や人や物のネットワークを生かしてやりたいことを叶えることをしています。
地域の人や物のネットワークですね。具体的にはどんなことをされていますか？
具体的には、暮らしにまつわる技を持っている人のプラットフォームを作って、技の引き出しのような事業をしています。大きく3つありまして、1つは暮らしにまつわる技に気軽に触れることができるギャラリーショップの運営、2つは技を持っている人の情報発信を助けるグラフィックデザイン、3つは技を体験して楽しむ教室や旅行のコーディネートなどを行っています。
なるほど。今の事業を始めたきっかけを教えていただけますか？
はい、私の出身は名古屋で、京都へは移住してきたんですけど、移住してすぐにあった出来事がきっかけになってます。ある時使ってた道具がちょっと壊れたことがあったんですけど、うんうん、その時その人が直せるよって近所の人が教えてくれたことがあったんです。その時にコミュニティがちゃんとあるというか、宝のありかが分かってるというか、それが豊かだなと思ったんです。生まれ育った街中とは違うなと。それまでも工芸の勉強をしてきて、手作りの技を伝えることが したいと思ってたこともあったし、ちょうどさまざまな手作りの作り手の方とご縁もあって、2017年にわざどころポンをオープンしました。
素敵なきっかけですね。拠点は南丹市にあるとのことで、そこがギャラリーショップになっているんですよね？
はい、京都府南丹市八木町に事務所があります。雑貨屋さんのような雰囲気のお店になっていて、わざどころポンに関わる地域の作り手さんたちの作品を手に取ってもらうことができます。その場で買うこともできますし、オーダーメイドや商品開発の相談もできます。京都駅からだと30分ぐらいの場所で、明智光秀ゆかりの八木城や木敷物などを目当てに来られる方もあって、京都市内の観光と一緒に楽しんでもらってます。そこで去年、周りにある素敵なところを案内するのに手渡せるものが欲しくて、周りのお店や名所が分かるマップを商店街の方と協力して作りました。八木城を訪れた方に御朱印ならぬご乗印をお渡しするような取り組みも始まってます。ぜひ楽しんでいっていただきたいです。
南丹地域の作り手の作品に出会える場所、楽しそうです。 名所がわかるマップも作られたんですね。
はい、手に技を持っている人の情報発信を助けるという意味でデザインのサポートも行っています。名刺1枚からパンフレットやウェブサイトの作成など承ってます。最近は SNS の運用も丸ごと合わせての相談や通販サイトを作る相談もいただいてます。記念紙を作ったり新商品を作ったりする場合にクラウドファンディングを用いた資金調達からアドバイスさせていただくこともあります。今も新商品の手芸用織機の予約をクラウドファンディングを通じて受付中です。古着など古い布を新しい織物に織り直せるエコな織機で、まあ、購入でなくても1000円からの寄付のみでも受付しています。クラウドファンディングは12月21日までの受付なんですけど、まあ、それ以降もお問い合わせいただいたらお話しすることができます。ぜひウェブサイト見ていただいて報告を寄付してもらえると嬉しいです。
ああ、デザインも頼めるんですね。インターネットを通じた販売ですとかクラウドファンディングの経験もおありでとても頼もしいです。
むしろお仕事としては小売りよりもデザイナーとしてが先だったんです。大学では工芸を勉強していたんですけど情報発信できる技を身につけたくて個人としても地域のイベントの広報物の作成などの仕事を行いながらウェディングの会社のデザイナーとしてカタログもウェブサイトも何でも引き受けてやっていました。その時からのご縁もあって今でもウェディングフォトの撮影からアルバム作成など南端エリアの風景の中でウェディングフォトセレモニーを事業の一つとして行ってます。
南端というとそのかやぶきの里などもあって誰もが懐かしい田舎っていう雰囲気ですよね。
そうなんですよね。長年この土地に住んでる方には当たり前の風景で技術も特別に思われないことが多いんですけど、魅力的なものがたくさんあると感じてます。そのような隠れた魅力を発信して次世代につなげていけたら嬉しいですね。
素敵な思いですね。技を持っている人のプラットフォーム作りということで会員制度を作られているんですよね。会員には誰でもなれるんでしょうか？
はい、事業している方もそうでない方もお申し込みいただければ誰でもなれます。事業をされている方向けにはウェブサイトで事業のことをご紹介してお客様からオーダーメイドや修理などのお困りごと相談があったときに優先的に指導者様におつなげしてます。ものづくりされている方はギャラリーショップで商品を紹介しますし、形のない技術を持っている方には講座を開いていただくなどしてます。会員の種類によっては通販サイトを作って在庫を管理させてもらってます。事業者でない方も会員になることでイベントに参加できたりサービスをお得に受けられるチケットがもらえたりといったメリットがいろいろあります。
なるほどなるほど。何か技術を持っている人っていうことでなくても参加ができるんですね。
はい、まずタコロポンは非営利型の法人なので他の会社でお勤めの方であっても参加してもらいやすいです。ぜひいろいろな方に参加してもらってものづくり文化を盛り上げていきたいです。
働きながらでも気軽に参加できるのはとても魅力的ですね。では最後にリスナーの皆さんに一言どうぞ。
はい、今年の冬はいつもにも増してお家にいる時間が長くなっているのではないかなと思います。お家で使うものを作り手の顔が見えるものに変えてみると毎日の暮らしがより愛おしくなります。お家でできるものづくりを習い始めてみるのもいいかもしれません。そんな暮らしの後押しをさせていただくものをいろいろと用意してますのでぜひ一度技どころぼんで検索してみてください。また何か新しいものを作りたいとか発信したいといったものをお持ちの方もぜひご相談ください。一緒に作っていけたら嬉しいです。
素敵なお話をありがとうございました。本日は一般社団法人技どころぼんより藤村かな子さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
京都府では女子高校生に理工系の学部や仕事について理解を深めていただくため、京都 STEM 女子応援セミナーを開催します。基調講演では STEM 分野の第一線で活躍されているスプツニコさんに登壇いただき、パネルディスカッションでは理工系学部の女子学生と企業の女性技術者からお話を伺います。日時は2021年1月24日午後1時、京都経済センターをメイン会場として府内4会場を中継で結びます。詳細は京都 STEM 女子応援セミナーホームページをご覧ください。お問い合わせは電話0120578380までお願いします。
続いての団体は京都府立大学よりラジオ部会の斉藤さんです。今回は京都府立大学の男女共同参画の取り組みについて、学生さんが京都府立大学公共政策学部福祉社会学科の中村先生にインタビューを行ってくれます。それではよろしくお願いします。
ここからは京都府立大学の男女共同参画の取り組みについてご紹介していこうと思います。私は京都府立大学2回生の斉藤です。本日はインタビューアーを担当させていただきます。よろしくお願いします。そして本日のゲストは京都府立大学福祉社会学科中村沙織先生です。
中村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあまずは中村先生の研究について紹介していただけますか。
はい、私の専門は社会福祉方法論です。それは、具体的には福祉施設機関の専門職が持つべき価値、知識、方法についての研究です。そのため、私自身も15年前からある企業の相談室で相談業務も行っています。そういう意味ではいわゆる実践研究です。あと学生が、福祉実施を行うための演習教育の研究もしています。こういうところです。はい、
なるほど。中村先生は府大の男女共同参画推進室の室長も務められているとのことですが、こちらではどのような活動をされているんでしょうか。
はい、男女共同参画推進室では、教育や研究において性別に関わりなく十分に活躍できるような環境づくりですとか、育児と仕事の両立を図るための支援、男女共同参画に関する啓発活動などを行っています。今は具体的に言うと、最近は、主に2つのことを行っています。
はい、それってどんなことですか。
はい、1つ目は、男女共同参画推進室主催のランチ会です。こちらは普段に新しく着任した先生などをお招きして、ミニ講義をしていただいたり、教職員で一緒にランチを食べながらお昼をしながら、交流しようとするものです。以前は実際に集まって、ランチ会をしていたんですが、今は新型コロナウイルスの影響もあって、形を変えることにしました。
どんな風に変えられたんですか。
はい、近隣の飲食店からお弁当を予約注文でテイクアウトして、男女共同参画推進室の、活動内容を記載したリーフレットや教職員の自己紹介文を作成し、それをお弁当と一緒にお渡しするという、形にしました。キャンパスのある北山地区の飲食店を応援する狙いでもあります。
なるほど。ご飯を食べながら交流することで、もし問題があったりしたときに周りの人に気軽に相談ができる風通しのいい大学になりそうですね。もう一つの、
はい、そうですね、
もう一つの取り組みは何ですか。
はい、もう一つは、研究支援員制度です。こちらは普段の研究員の中で妊娠や子育て、ご家族の介護などなかなか大学での研究に時間を割けない方を支援する制度です。そのような方々の研究を補助する研究支援員を置くことで、研究を中断することなく育児や介護との両立がしやすくなりますね。
なるほど。 こちらの制度は男性でも利用できるんですか？
はい、もちろん男性も利用できます。今年前期の利用者を見ると男女比は半々です。
妊娠中や育休中でも研究を中断しなくて済むのは研究者にとっても安心ですね。
そうだと思います。例年はこの2つの取り組み以外にも男女共同参画推進室主催のセミナーなども行っているんですが、今年は新型コロナウイルスの影響で開催できない状況が続いています。今後はオンライン形式で開催するなど工夫して行う予定です。
普代の男女共同参画推進室が行っている活動で学内だけでなく府民に向けて行っているものはありますか？
はい、京都府の男女共同参画課が主催している理系を目指す女子学生を応援するイベントがあります。これまで、毎年本学の学生を派遣し京都府と一緒にイベントをやっています。イベントでは現役理系女子学生の声を届け、府内の高校生の方たちに理系学部の魅力などを、発信しています。学生向けに発信することで将来的な女性研究者の拡大を目指しています。
なるほど。男女共同参画推進室としての今後の目標などはありますか？
そうですね、女性学内の女性研究者、また女性の管理者の登用率を上げていきたいと思っています。やはり女性ならではの視点というのを研究や大学の運営にも取り入れていきたいので、その辺を頑張ってやっていきたいというふうに思っています。具体的には女性の管理在職者や在職率や管理者の割合などの数値目標を設定した行動計画を策定しています。今年は、今年というか、昨年は、管理職が 18% の、数値を達成が達成されて 20% になっております。年々着実にこれらの女性の割合が増えてきていますので、今後も継続して取り組んでいきたいです。でまた細かい数字については、男女共同参画室のホームページをご覧になっていただければと思います。
なるほど。では続いて中村先生ご自身の体験も伺っていきたいと思います。女性研究者としてこれまで活動してこられて、男女共同参画を取り巻く状況が変わったなと思うことはありますか？
はい、そうですね。以前は別の大学や、団体などで研究者や、事務職として働いていた、時があります。でその時は、女性の私がお茶組みをするのが当たり前な状況がありました。それに比べると今はだいぶ良くなってきていると思います。これから研究者になる女性の皆さんに同じような苦労をかけたくないので、引き続き男女共同参画の取り組みを頑張っていきたいと思います。また昨日トランスジェンダーの問題を扱う映画ミッドナイトスワンを見ました。でそれを見て今後このような人たちも幸せと感じる活動ができるようにするなら、男女も取ることも考えてもいいかもしれませんね。これは本当に個人的な考えですが。
そうですね。学生の立場としても府大の男女共同参画の取り組みについて注目していきたいと思います。それではそろそろお時間となってしまいました。中村先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
京都府立大学ラジオ部会の皆さんありがとうございました。また京都府立大学ラジオ部会の皆さんには1月の放送から番組進行としてご出演いただく予定です。学生さんと地域で活動する団体さんとの掛け合いをぜひお楽しみください。この放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能です。次回は1月11日月曜日のこのお時間にお届けします。本日もありがとうございました。